ヨハネによる福音書の第17章。そのすべてが主イエスの祈りです。その祈りを読みました。この祈りは大祭司の祈り、あるいは大祭司キリストの祈りと呼ばれている祈りです。十字架の前の最後の食卓での最後の祈りです。大祭司というのですから、取りなしをするのです。神様と人との間に立って、どうぞこの人をお許しください、どうぞこの人々をお許しくださいと祈るのです。でもこの時、主イエスが神様に祈られたのはこうでした。彼らは信じました。彼らは信じました。それは取りなしを願う祈りでもありましたが、しかし報告でもあったのです。彼らは信じました。今日の最初のところに、天を見上げてとありますけれども、天を見上げてというのは、本当にお父さんをまっすぐに見上げて祈る子供の祈りです。そして主は言われました。父よ、時が来ました。十字架の時が来ました。その十字架において、父よ、あなたがあなたであることの栄光が私を通して表されますように、そういう祈りです。ですけれども、その時の主イエスには、死を前にした悲壮感などはきっとなかったと思います。それよりも、その栄光が輝く喜びと、そして死に勝つ勝利の光が、もうその目に映っていたと思います。十字架というのはそうやって、父と子がこれからなされる栄光の御業、栄光の光です。そして弟子たちも、なんだかその光の中に置かれたような感じです。弟子たちはこの祈りを主イエスのすぐそばで聞いたのです。神の子が神に祈っている、そういう場に弟子たちがいたのです。 弟子たちはこれまでも主イエスのお姿を見たでしょうし、主イエスの祈りのお姿を見たでしょうし、そしてその祈りの言葉というものを少しは聞いたかもしれませんけれども、でもこんなに長く、こんなに近くで、しかも自分たちのことを祈ってくださっている、その祈りを聞いたんです。その声を聞きながら、その一言一言に耳を澄ませながら、弟子たちは思ったと思うんです。こんな神々しいところに自分たちがいさせてもらってる、神様と神の御子のお二人だけの空間に自分たちも入れてもらえている、さっき大祭司の祈りと言いましたけれども、旧約聖書に出てくる大祭司というのは聖所にたった一人で入って人々のために取りなしをするのです。たった一人で入るのですから、そこには他の誰も入ることはできません。それなのにそのところに、いわばその入り口のところに入れてもらえてる、大祭司のいる聖所に向こうから栄光の光が当たっているような、その場所に自分たちもいさせていただいている。私どももまた今そのようにしてこの祈りを聞かせていただいているのです。そしたらその大祭司が響くような声で永遠の命と祈られました。永遠の命、永遠の命とは何なのでしょう。私どもも感覚ではわかるけれども説明しづらいと思うかもしれません。そして全てを捉えきるのは難しいです。そもそもこの永遠とは、私どもはすぐに時間と考えますけれども、そうではなく、永遠とは神様のご性質です。ですからそれは主イエスも同じです。主イエスもまた永遠であって、そして命である。私どもは作られたものだから永遠なんていうものはないのです。朽ちるものなのです。でもその私どもにその命を与えるために主が来てくださいました。それはこれまでも主が随分言ってきてくださいました。私は 彼らに永遠の命を与える、そのために来たのだ。いわばそれは主イエスのライフワークであった、使命であった。ですから私どももそれに応えます。先ほども使徒信条で、我は常しえの命を信ずと告白しました。そこでは、私は私の永遠の命を信じるというのです。私は私の永遠の命を信じます。今朝も私は朝起きて、ああ信じてるなと思いました。自分の永遠の命を信じると言われたら、皆さんもどうでしょう。皆さんもそうではないでしょうか。ああ信じてるな、永遠の命を信じてるな。そしたらそれは何を信じているんでしょうか。主イエスがここで言われたのはこうでした。父よ、あなたは私に永遠の命を与える権能を与えてくださいました。私にその支配の力を与えてくださいました。だから私はあなたが与えてくださったすべてのものに永遠の命を与えることができるのです。そして言われました。永遠の命とは、唯一のまことの神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。永遠の命とはと主がはっきりと言われたのです。それはあなたと私を知ることです。そう言われましたらどうでしょう。それなら知ってますと言うのではないでしょうか。私は神様を知ってます。私はイエス様を知ってます。知るといえば、あの良い羊飼いを思い出します。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。そして言ってくださいました。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。そう信頼を持って言ってくださいました。この知るというのは、聖書では そういう深い信頼関係を意味します。頭で知っているとか知識で知っているというのではないのです。そうではなくて、愛を持って互いによく知っている、互いに一つになるような、そういう愛の交わりです。そしてそれが永遠の命だと主が言われたのです。そしたら、それは今そうだということになります。今日は8節までお読みいたしました。少し段落を飛ばし、段落を伸ばして読みました。その後半の方にこうあります。8節です。彼らはそれを受け入れて、私が身元から出てきたことを本当に知りとあります。またすぐに、彼らはあなたが私をお使わしになったことを信じたからですともあります。彼らは私があなたのところから使わされてきたことを本当に知りました。あなたのところから、それはこの方が世界が作られる前から、宇宙が作られる前から、父と共におられた方で、永遠というご性質を持ち、主イエスご自身が永遠の命そのものである、そのことを、そしてその方と、私どもが決して切り離されない愛の交わりにあることを彼らは本当に知り、そして言われました。彼らは信じました。前にこの教会を長く牧しておられました加藤恒明先生が、妻であるさゆり先生を亡くされたときに、親しくされていたクリスティアン・メラー先生にそのことをお伝えになったときの話を私どもに話してくださいました。加藤先生はメラー先生にこうお知らせになった。妻は私の手の中で眠るように行きました。すると間もなく返信があった。恒明、さゆりは眠るように死んだ。それは神がさゆりを受け止めてくださったからだ。今は神の御手の中で眠る。そして神が定められた日、こう呼びかけられる。さゆり、起きなさい。よみがえりの朝だよ。加藤先生は そのメールを読みながら泣き続けたと言われていました。しかし強く慰められていましたと言われました。58年共に生きた妻を弔うのは耐えられない悲しみです。しかしそれよりもっと深い慰めがありました。さゆりが死んでも生きると、よみがえりの命の主が声をかけてくださいました。そう言われました。私はそのお話の中に永遠の命というものがとてもよく言い表されていると思いました。一つは私どもが死んだ後、私どももいつかそういう日が来るんだろうということは分かっております。作られたものだから、限りのあるものだから、いつかはこの世界からいなくなるんだろうなということは分かっています。ですけれども、それで終わってしまわないんだと、それで終わらない命があるんだと、主イエスと決して切り離されることのない命がある、そのものはいつか神が定められた時に、その日に主が起こしてくださる、主が目覚めさせてくださる、死の眠りから目覚めさせてくださる、そして言ってくださる、起きなさい、よみがえりの朝だよ。それが永遠の命であり、それが永遠の命の完成の時です。しかしながら、そんな遠いことだけではなく、加藤先生がそれだけではなく、ここでもう一つのことを言われています。それは今生きている間も、今生きている間も、加藤先生が死の悲しみ以上の深い慰めを受けた、泣き続けている自分に主の声が聞こえた、常明さゆりは死んでも生きる、その声が自分を深く慰めた、よみがえりの命の主が声をかけてくださいました。羊はその声を知っているのです。永遠の命である主が、よみがえりの命である主が愛を持って声をかけてくださいました。 そして自分の愛する者にも自分にもその命を与えてくださっている。私どもには直しはありますけれども、主が共に死に主が共に生きてくださっているものは、死んでからも生きている間も主と決して切り離されることのない命に、永遠の命に今も生かされているのです。羊飼いのところで主がこうも言われました。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、また彼らを私の手から奪う者はいない。さっき報告と言いましたけれども、主イエスが4節のところでこんなことをおっしゃっています。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。地上であなたの栄光を表しました。不思議なことに、まだ十字架の前ですのに、もう地上であなたの栄光を表しましたと言われたんです。それはもう成し遂げられました。どうしてか、その祈りはこれからなされる父なる神様の御業への信頼でありましたし、それから彼らはもう永遠の命を得ていますという報告を、感謝を持ってなさっているのです。大祭司がこの時、この祈りの時に弟子たちを父とこの愛の交わりの中に、弟子たちを招き入れてくださいましたが、それと同じように私どもも今そこに入っている。永遠の命の入り口に私どもも入れていただいているのです。少し変な話をするようですけれども、今日の説教題をついこの間変更しました。予定表とは違ってしまったので申し訳なかったですけれども、命の入り口という説教題に変えたのです。でそれに伴って掲示板の方も変えなくちゃいけなくなりました。そしたらちょうどその毛筆奉仕の方が教会にいらっしゃったので、それで伺ってみますと、すぐに書き直してくださいました。入り口という言葉だけをすぐに書いて、そして掲示板に貼ってくださいました。そしたら一枚だけ書き損じが生じました。 いや書き損じというにはふさわしくない味のある字です。ですので私はそれをいただいて、今私の執務室に貼ってあるのですが、あ、皆さんにもぜひ来ていただけたらと思いますけれども、その部屋に入るたびに入り口というのが目に入るんですね。その入り口という温かい地を見るたびに、ああと思うのです。自分はもう永遠の命の入り口に入ってるんだな、そこに入ってるんだなと思うのです。皆様の今の生活の中にも、この礼拝の生活の中にも、大祭司がいてくださって、その輝く命の中に自分はもういるんだなということを共に信じて生かされていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私はあなたを知っています。そして主を知っています。どうぞその命に生かし続けてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。